天の父なる神様、今日の週の初めの日曜日、私たち一人一人をこの場に集めてくださって、神様に礼拝を捧げることのできるこの素晴らしい恵みをお与えくださり、心から感謝いたします。新しい2014年を迎え、早いもので日々が過ぎ去ってまいりますけれども、そんな慌ただしい日々の中にあっても、あなたが共にいてくださることを覚えて感謝いたします。神様、この年始に愛するご家族を天に見送られた方々に、神様の慰めが続けてありますようにお願いします。また体調を崩している方、手術を受けられる坂本兄弟、施設に入所された松川姉妹や体調を崩しておられる和子姉妹などなど、神様がお一人お一人に寄り添って、その病んでいるところを癒し、弱っているところを強め、守っていてくださいますようにお願いいたします。最後の学期を学生たちは迎え、新年度から新しい学校に入る若者もいれば、新しい仕事に就く方々もおられます。新しいところに引っ越しをされる方々もおられます。神様がどうぞその決断と、またその導きをあなたの御手をもってよろしくお願いいたします。神様、悩む時、また落ち込む時、悲しむ時、それらすべてをご存知の神様が、今もそしてこれからも常に寄り添って道を示し、導いてくださいますようにお願いいたします。神様、佐藤先生ご夫妻のイスラエル旅行を続けて祝福してください。また今週来られる三木姉妹のお働きを祝福してください。カフェや子ども集会、ポップタイムなど、いろんな取り組みをしていますけれども、神様がこの地に導かれた教会として、この地にあって開かれた教会として用いていただくことができるようにお導きください。今から御言葉を見てまいります。神様が御言葉を通して私たち一人一人にお語りください。私たちがあなたを心の王座にお迎えして、一つ心となって礼拝できますようにお願いします。お委ねしてこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は先ほどお読みしましたマタイの福音書の5章、マタイの福音書5章を開きました。このマタイの福音書5章、皆さんもよくご存知の箇所だと思います。今日はこの箇所から、幸いな人になる、幸いな人になるというテーマで、ご一緒に御言葉を読んで確認してまいりたいと思うんですね。イエス様はですね、今日の箇所のすぐ前、今日は3節からを読んだんですけれども、5章の1節というところを見るならば、どこでこのメッセージを語られているでしょうか。今日は早速ですね、まずは引用箇所の丸一番として、5章の1節2節を出していただきますから、イエス様はどこでこの箇所をメッセージを語られているのか。じゃあ1節2節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。この群衆を見て、イエスは山に登り、お座りになると、弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。そうなんです。今読んだ一節を見ると、イエス様のもとにはこの時群衆が集まっていたというんですね。さらにすぐ前の4章の終わり、聖書を持っている方は見ていただくと、この時イエス様は公の生涯、公生涯をスタートしたばっかりだったんです。公の生涯スタートしたばっかりのイエス様でしたけれども、この時もうすでにイエス様のその噂はですね、イスラエル中に知れ渡ってたんですね。そしてイエス様を、私も一目見たいものだ、イエス様の教えを私も聞きたいものだと、イスラエル中から大勢の群衆がこの時イエス様のもとに来ていた。イエスに付き従ったとすぐ前の箇所には書いているんですね。そこで今読んだこの5章1節に入ると、イエス様はこの群衆を見て、山に登ってお座りになって、彼らに大切なメッセージを語り始めた と言うんですね。ですからこの箇所はよく言われます山の上での説教ですから、山上の説教と呼ばれる箇所の始まりがこのマタイの5章のわけですね。さあ、ちなみにこの有名な山上の説教はじゃあどのくらいの長さだったんですか？礼拝のメッセージみたいに 3,40 分だったんですか？この説教はどこまで続くかというと、結構長いメッセージイエス様山の上でされたみたいですね。これは7章まで続くんです。7章の最後に鍵括弧で閉じられて、そして8章の一節なんか見るとイエスが山から降りてこられると、山から降りてくることが書かれていますから、ですからイエス様は山の上でこの5章の1節から7章の最後にわたる長いメッセージを語り始められたのでした。先週の礼拝で献金の後の感謝祈祷をしてくださった姉妹はですね、まあ、震災後忙しくされていた佐藤先生ご夫妻をご褒美のようにしてイスラエルに招いてくださってありがとうございますってお祈りしてくださいました。まあ、佐藤先生ご夫妻はきっと今頃イスラエルでですね、神様からのご褒美を受け取って、おられるんじゃないかなと思います。私もですね、震災後ちょっと頑張ったので、ご褒美いただいてよろしいでしょうかね。来月イスラエルに私も行かせていただく予定なんですけれども、私は妻を置いていくので申し訳なくも思ってるんですが、でもやっぱり楽しみでもあるんですね。そして今年は震災前からの念願が叶って教会でツアーを組んでイスラエルに行けることも、ああ感謝なことだなと思います。まあ、今回は行くことができない方もいつか行くことができるようにお祈りしますし、またその行った方のお土産話を聞いてですね、もっともっとみんなで聖書を身近に感じて、あ、この聖書の世界は今の私にも通じる世界なんだ、そんな風に感じることができたらいいなと思ってるんです。イスラエルに行くとほとんどの旅行会社のツアーに入っていて多くの人が見に行くと思うんですが、山上の水訓教会という教会があるんです。それはこの今日の箇所、イエス様が山上の説教を語られたとされている山の上に建てられている教会なんですね。中に入ると教会八角形の面白い形をしているんですけれども、たくさんのステンドグラスがその壁についているんですね。そしてその一枚一枚にはこの3節から10節の幸いについて御言葉が一枚一枚に書かれているんです。イエス様は今から約2000年前、その交渉街の始まりに山上の説教と呼ばれるメッセージを語られました。確認したようにイエス様の周りには大勢の群衆が集まっていました。その群衆の大部分は当時イスラエルを支配していたローマの圧政に苦しめられていて、ローマの支配下にありましたから高い税金を納めなければいけなくって、もう夢も希望も失っていたような、そういう人々でした。幸せになりたいと夢を描きながらも、その現実は諦めの連続のような、自分の不幸を数えて生きているような、そんな毎日を送っている人々だったんです。そんな人々がイエス様を一目見たい、イエス様の話を一回聞きたいとイエス様のもとに集まってきていた、そんな人々に対してイエス様は山の上からメッセージを語って、そしてそのメッセージの始まりは幸いですという宣言でした。イエス様はここで8つの幸いを語っておられるんです。それでは今日の箇所の3節をご一緒にお読みしましょう。3節を読みましょう。はい。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。もともとの言語の聖書で言葉の並びの順番を見るならば、一番最初にイエス様が言った言葉、一番最初に書かれているのは幸いですという言葉なんです。イエス様はまずは一言目に山に登って座って口を開いた時に幸いですと幸せの宣言をされたんです。イエス様が山の上からまずは一言目、幸いですと宣言された時に、先ほど言いました、苦しみの中に置かれていた、夢も希望も何にもない、幸せを追い求めていたけれども幸せなんてないと思っていた人々は、きっと幸いですという宣言に思わず身を乗り出してイエス様の言葉に耳を傾けたんじゃないでしょうか。全ての人々は幸せを求めていました。きっと今も全ての人が幸せを求めていると思います。 そして神様も全ての人が幸せになることを望んでおられるんです。先ほどの3節から10節を読んでみていかがでしたか。ここに書き留められている8つの幸せについてのイエス様の言葉は同じような組み合わせ方でしたね。同じように形になっていますね。さっき読んだ3節では、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからと言われています。4節読んでみましょうか。4節も読んでみましょう。はい。悲しむものは幸いです、その人たちは慰められるから。このように3節も4節も5節6節7節と10節に至るまで8つの文章はすべてこれこれこういうものは幸いです、それはこうこうこうだからというこの言葉の順序の組み合わせ方になってこの日本語の聖書では書き留められているんですね。先ほども言いました、その共通する形の中で言語の聖書で言葉の順番を見るならば、まず一番最初にイエス様は幸いですと幸せの宣言をされているんです。そしてそれに対して、それに続けてどのようなものが幸いなのかという、例えば今読んだ3節ならば心の貧しいもの、4節ならば悲しむものなどの幸せの条件を教えられているんです。そしてそれぞれの最後で何々だからと幸せの理由を語られているんです。幸せの宣言があって、幸せの条件があって、その幸せの理由が3節から10節まで語られているわけです。さあ、イエス様は3節から10節において幸いです、幸いです、幸いですと8つの幸いの宣言をされました。いかがでしょう。私たちはもしかしたら震災後は特に幸せって何なんだろう、幸せって何だろうかということを考えさせられるようになったのではないでしょうか。私はですね、一昨日から東京に行って、そして昨日の朝8時半から東京でお話をしてきたんですね。朝の8時半から、公立の小学校で1年生から6年生までの全校児童と保護者の方々に、しかもそこは東京で2番目に大きいという小学校で全校児童が1000人以上いて、まあ、もはや何もかもが初めての体験だったんですけれども、全校児童と先生方と整理券受け取った保護者の方々で千数百人を前にステージに立つって、ああこんな光景なんだとちょっと圧倒されたりもしました。私はですね、もうお話の最初に緊張するから目の前に千数百個のスイカが転がってると思って話しますって宣言をしてですね、お話をしてきたんです。今回きっと私以上に緊張したのは我が家の長女だったと思います。今回震災を経験した同年代の子ということで長女も声をかけられてですね、よく決断したなと思います。悩みながらも分かった行くって決断して一緒に行ってきたんです。長女の初外部奉仕でした。長女もですね、千数百人のスイカの前でですね、父ちゃんの講演の中で長女には奥多摩町の小学校にいる時に4年生の時に書いた詩を朗読してもらったんです。また同じく奥多摩の小学校で5年生の時に書いたたくまくんのですね、詩も朗読をしてもらったんです。もしその詩を読みたい方おられたら後で声をかけてくださいね。長女が千数百人を前に静かに読むその詩を、そしてまたスイカに話しかける私のお話を、東京の子どもたちは、また保護者の方々や先生方も多くの人が涙を流しながら聞いていましたよと後で校長先生から聞きました。小学校の先生と相談して決めた今回のその集会のテーマは幸せって何だろうっていうテーマだったんです。小学生でそんなテーマできんのかなってちょっと思いましたけれども、でもその8時半からの集会中も2時間目の道徳の時間にも、そして私たちも参加した3時間目の特別授業の中でも、みんな一生懸命に震災について考えて、そして幸せって何だろうって話し合ってくれていたんですね。あの姿いわきの小学生にも見せたいねなんて話しながら昨日の夜、帰ってきたのでした。 ああ確かに老若男女、そしてどこにいる人でも、東北の小学生でも関東の中学生でも高校生でも大人でもお年寄りでも、やっぱり私たちは本当の幸せって何なんだろうか、本当の幸せを手に入れたい、幸せって何だろう、そんなふうに考えながら追い求めているのかもしれませんね。何度もお話ししていますが、その集会でも私は改めて初心に帰って、自分自身が震災を体験して教えられたことをお話ししてきました。例えば生きるために必要なものってそんなに多くないんだよという話を東京の小学生にしてきました。幸せのハードルを上げすぎないようにしようねというお話をしてきました。何気ない日常、何気ない出会い、また当たり前と思えるようなこともそれらみんな幸せなことなんだよという話を震災の経験から話してきました。足りないものを数えてつぶやくよりも、与えられているものを数えて感謝して歩むことが、それが人間にとっての幸せなことであって、そうやって自ら幸いな人になっていきたいなと私は昨日話しながらまた今日思っているんですね。それが人間の本来の姿だと思います。神様の近くに身を置き続けることが人間の本来の居場所だと思いますね。来月で4歳になる我が家の次女ですが、最近ちょっと悪知恵が働くようになってきたんですね。次女毎日毎日結構怒られることが多いんですが、その日も何かで妻に怒られていたんです。そして先にお風呂に入っている妻に、もういいよ入っておいでって呼ばれても、なかなか入っていこうとしないで、にもうあちこち裸で逃げ回る次女にですね、さらに妻の怒りはお風呂の中で大きくなっていくんですね。そしてやがて次女観念してお風呂の扉を開けて入っていく、その次女に突き刺さるのは母ちゃんの鋭い視線ですね。そこで危険を察知したんでしょうね。次女は両手を広げて、抱きついたわけじゃないんです、両手広げて、うわ広いってごまかそうとしたんでしょうね。毎日入ってる見慣れたお風呂なのに、仮設住宅の決して広くはないお風呂なのに、うわ広いってなんか感動しているふりをしていたんだと思うね。皆さん決して悪知恵を働かせましょうっていう話をしたいんじゃないんです。感動してるふりをしましょうということでもないんです。でもそんな当たり前と思えるような光景にも、ありふれた日常の中にも、私たちが幸せのハードルを上げすぎないで、感謝と感動を持って、ああ今日も生かされてる、今日もお風呂に入れる、今日もご飯食べれる、そんな当たり前と思えることに感謝と感動を持って日々歩んでいくことができるならば、それはやっぱり幸いなのではないかなと思いました。私たちは幸いな人に自らなっていきたいと思います。幸せって待ってて与えられるというよりも、自分でそれを幸せと受け止めて幸いな人に自らなっていく、それが私たちにとって大切なことなのではないかと思いますね。そのために必要な一歩一歩を踏み出して、イエス様の教えてくださっている幸いな条件を一つ一つ満たすものでありたいと思います。さあイエス様はまず幸いですと8回それぞれの節で一言目に宣言されました。この幸いですと訳されている言葉は、神様に祝福されている、恵まれているという意味の言葉です。イエス様はそれぞれ、ああなんと祝福されていることよ、こうこうこういう人はと、まずは簡単の声を発しておられるんですね。じゃあその幸いの条件、祝福を受け取る条件は何でしょうか。簡単に確認していきますね。それではまず3節もう一回ご一緒に読んでみましょうか。幸いの条件、祝福を受け取る条件、3節をもう一度ご一緒に読んでみましょう。はい。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから。ここに出ている幸いの条件、幸いなのは心の貧しいものですとイエス様は言われました。なんで貧しさが幸いなんですかと。この貧しいという言葉は物乞いをするという意味の言葉から来ています。物乞いをする、じゃあその人は誰に物乞いをするんでしょうか。幸いな人とは誰に物乞いをするものでしょうか。ローマの政府とかユダヤの指導者に対してですか、裕福な人に対してでしょうか。いいえ、イエス様は放蕩息子の例え話を通しても教えてくださってますね。心の貧しいものとは、我に返って自分には ああ神様が必要なんだ、神様なしには私は生きていけないんだ、人間の力には限界があるということを認めて、全能なる神様に信頼を置いて神様を求めるもの、それが心の貧しいものとイエス様が言われている幸せの条件なんですね。私たちが生きるために必要なものはそんなに多くないんです。そして絶えず方向転換して神様の近くに身を置き続けることこそが私たちの一番の幸せなんですね。4節ももう一度ご一緒に読んでみましょうか。4節も読みましょう。はい。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるから。悲しむ者は幸いであるとイエス様は言われます。この悲しみは自分は一体どういうものなのか、自分自身を見つめその現実を知るときにそこにある悲しみです。一般的な悲しみじゃなくて、神様の前に自分自身の姿を顧みて自分自身の罪を悲しむものという意味ですね。ああ私には神様が必要なんだ、私にはイエス様による救いが必要なんだ、そんな自分自身に悲しみ信仰を働かせて生きるときに私たちは幸いな人になることができるのではないでしょうか。どんどん確認しますね。5節も読んでみましょうか。5節も読みましょう。はい。柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐから。柔和なものは幸いだとイエス様はさらに言われます。柔和なものとは単に心が優しくていつもニコニコしている人というよりも、神様の前にいつも自己主張を繰り返したりしないで心砕かれていつも神様が語られることに素直に従う人のことです。引用箇所の丸2番に民数記の12章3節を挙げていますから、民数記12章3節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。この謙遜という言葉は柔和とも訳される言葉なんです。モーセは謙遜な人であり柔和なものであった。私たちはどうでしょう。心の王座にはいつも今誰が座っていますか。3節で確認したごとくに私には神様が必要であると告白しつつ心を柔らかくしていつも神様の御声に従ってまいりたいと思うんですね。神様を心の王座にお迎えし続けてまいりたいと思うんですね。そんな幸いな人に私たちもなりたいと思いますね。マタイに戻ってさらに続けて6節も読みましょう。6節も読みましょう。はい。義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるから。義に飢え渇く者は幸いだとイエス様は言葉を続けます。有名なマタイの続く6章にもありますけれども、神の国とその義とをまず第一に求める者は幸いなんです。イエス様を自分の救い主として信じて義とされた者がさらにその義が自分の全生活を支配するようにと私たちもいつも熱心に願う者、義に飢え渇く者でありたいと思いますね。7節も読みましょうか。どんどんいきます。7節も読んでみましょう。はい。憐れみ深い者は幸いです、その人たちは憐れみを受けるから。私たちは憐れみ深いものとなり幸いな人になりたいと思います。そのためにも神様の豊かな憐れみを信仰を働かせてまずはしっかりと受け取りましょう。そして他の人にもその憐れみを分け与えることのできるものとされてまいりたいと思います。8節はどうでしょうか。8節を読みましょう。はい。心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るから。心の清いものとは清さは混じり気がないということですから、混じり気のない純粋な心でひたすらに神様を求めるそんな人のことです。私たちはついつい二心で二人の主人に仕えようとしてしまいやすいものですけれども、心の王座を分裂させてしまわないで神様の御前に誠実に人心に一心に神様を求めてまいりたいと思いますね。9節も読みましょう。9節も読みましょう。はい。平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから。この平和はアパートの名前にもなっているシャロームですね。 私たちが神様に対して反抗することをやめて、エルシャローム、神様にある平和、神様の平和を追い求めて、神様との平和を回復するならば、その平和によって私たちはさらにそれぞれの対人関係においても平和を作って、平和をもたらすことができるものとされていくのではないでしょうか。そんな幸いな人に私たちもなりたいと思いますね。最後の10節も読んでみましょうか。10節も読みましょう。はい。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。イエス・キリストを信じ、そのイエス様に喜んでいただける正しい生活をしようとして歩み続けるならば、そこにはいろんな葛藤もあって、またいろんな戦いがあって、いろんな迫害もあるかもしれません。でも信仰を働かせて歩み続けるものは、なんと祝福されたものか、なんと幸いなものであろうかとイエス様は言っておられるんですね。さあ、ざっと説明してしまいましたが、いかがでしょうか。本当の幸せを得るための条件、私たちが幸いな人になるためには、いずれも今読んだ3節から10節、8つの幸い、いずれも神様との正しい関係の中を生きていくということが大切なのではないでしょうか。イエス様を心にお迎えして、いつでも信仰に基づいて、信仰を働かせて私たちは歩んでいくことを大切にしたいと思うんですね。自分自身の姿をいつも顧みて、神様との正しい関係を回復しながら、それを正しい関係を持ちながら歩むときに、私たちはその関係の中から本当の幸せを受け取ることができるのではないでしょうか。改めてその信仰の原点と言えるんじゃないですか。クリスチャンとしての歩みの原点を私たちは今年も大切にして歩んでいきたいと思いますね。だってその歩みは本当に幸いですよね。最初に確認しました、幸いの宣言があって、その幸いの条件が語られて、そしてその理由がそれぞれの節に挙げられていますね。3節と今読んだこの10節どうですか。最初と最後のその理由は何と書かれているかというと、天の御国はその人たちのものだから。なんという幸いでしょうか。私たちが神様のもとに立ち返るならば、アダムとエバがエデンの園で体験していたような神様との親しい麗しい関係の中を私たちは歩むことができるのではないでしょうか。4節の幸せの理由は何でしたか。4節を見るならば、その人たちは慰められるから。私たちが自分自身の罪を真剣に悲しんで悔い改めるならば、神様は両手広げて私たちを受け入れて、許して慰めて、そして神様の身元に迎え入れてくださるのではないでしょうか。五節の理由は何でしたか。その人たちは地を受け継ぐから。私たちは天の御国を相続することができるっていうんですよ。天のふるさとに憧れてこの地上の旅を歩んでいくことができる、それはなんという幸いでしょうか。六節の理由はどうですか。その人たちは満ち足りるから。私たちは神様にこそある、神様にしかない本当の心の満足を得ることができるんですね。7節はどうですか。その人たちは憐れみを受けるから。憐れみ深いものに神様の憐れみはさらに増し加えられるんです。8節を見るならば、その人たちは神を見るから。双心でない一心に神様を求める者には、神様がどのようなお方であるかが分かるようになる。神様との一対一の関係の中で神様との深い交わりを回復することができるんです。そして9節、その人たちは神の子供と呼ばれるから。なんという幸いでしょうか。神様はその特別な愛のゆえに私たちを子供と呼んでくださって、私たちを代価を払って買い取ってくださって、ご自身の子としての身分を与えてくださるんです。さあ、いかがでしょうか。ちょっとざっと見すぎて意味がわからなかったら後で聞いてください。私たちの幸せの理由、それは私たちが神様の子供とされて、天の御国を受け継ぐものとされている、天に私の名が刻まれている、この幸いを覚えながら、私たちは幸いな人となってこの年も歩んでまいりたいと思いますね。11月の終わりからスタートすることができた教会ちょっとカフェ という名前のカフェをしていますけれども、チャペルを与えられてからずっとカフェやりたいなって思っていたんですが、なかなか一歩が踏み出せずにいたんです。でもあなたのパンを水の上に投げよという御言葉に背中を押されてですね、11月の終わりからやっとスタートすることができました。毎週続けて神様が何とか毎週毎週用いてくださって、毎週初めての方も送ってくださって、そして常連さんも含めてみんなでお茶とケーキを囲みながらワイワイワイワイおしゃべりしている姿をですね、いつも私はお皿を拭きながら嬉しくマスターのように眺めているんですね。初めて来られた方がその時たまたま隣に座った教会員との自然なありふれた会話の中で、あ、本当の幸せってこういうことなんじゃないかって幸せについて見聞きして、あ、私も神様を信じたいって言ってくださる方がいるのはなんと嬉しいことかなと毎週見つめているんです。引用箇所の3番を最後に読みたいと思いますが、詩編73編の28節をご一緒にお読みしましょう。はい、しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。さあ、私たちは神様の近くにいるという本当のそして最高の幸せをいつも受け取り続けてまいりたいと思います。生きるために必要なものはそんなに多くない。神様の近くに身を置き続けて、私たちも幸いな人になっていきたいと思います。そしてそんな私たちの姿から、神様の愛にあふれたお名前が、そのすべての御業がにじみ出ていくならば、それは本当に幸いなことじゃないかなと思います。さあ、皆さんはこの新しく始まった2014年、幸いな人になるためにどんな目標を立てられておられるでしょうか。どのようなものでありたいと思われるでしょうか。神様のその約束を握りしめて、幸いなものとしての歩みをスタートしてまいりましょう。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。新しい一年の歩みがスタートしています。きっと私たちは老若男女、どこにいる人も、幸せって何だろうか、本当の幸せは何か、幸せなものになりたい、幸いな人になりたいと追い求めているのではないでしょうか。私たちはもしかしたら震災後は特に幸せについていろいろと考えてきたかもしれません。今一度初心に帰って、神様にある幸いを、神様にこそある幸せを今一度握りしめたいと思います。イエス様はその三条の説教の一番初めに幸せについて教えてくださっています。皆さんは幸いな人になるその条件をどのように目指しておられるでしょうか。願わくは私たちはイエス様が語られているように心の貧しいものでありたいと思います。悲しむものでありましょう。柔和なもの、義に飢え渇くもの、憐れみ深いもの、心の清いもの、平和を作るもの、義のために迫害されているもの、そのようなものとして神様の近くに身を置き続けて、神様と共にこの一年を歩んでまいりましょう。神様の恵みを数えながら、幸いな人となって、感謝と感動を持って、喜びを持って、 歩んでいくことができるならば、なんという幸いでしょうか。今日週の初めに改めてイエス様を心の王座にお迎えしましょう。一言お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたは私たち一人一人に、すべての人に幸せになってほしいと願っていてくださって、私たち一人一人になんと幸いなことよと、そのメッセージを語りかけてくださっていること、またその幸せに通じる道を用意してくださっていること、また私たち一人一人にあふれんばかりの祝福をいつも注いでくださっていることを心から感謝いたします。しかし私たちはともするとあなたのその恵みが見えなくなって、あなたのその祝福が数えられなくなって、あなたに背を向けて自分勝手に歩み出して、あなたから遠く離れて、あなたをどんなに悲しませてしまっていることでしょうか。今日改めて、私も幸いな人になりたいです。あなたが教えてくださっているその幸いな条件を目指しながら、あなたがそこに約束してくださっているその幸いの理由を追い求めながら、あなたと共にあなたの近くにいつも身を置き続けて歩んでいくことができるように導いてください。私たちの曇りがちな目をあなたがいつも開いてください。私たちの自分自身が王座に座ってしまいやすい心にあなたが入ってください。あなたを心の真ん中にいつもお迎えして、あなたと共に幸いな日々を歩んでいくことができるようにお導きください。神様、どうぞ今心に悩みや悲しみ、苦しみ、いろんな不安を覚えている方々がおられるならば、あなたの揺るぎない豊かな祝福の約束と、あなたにこそある豊かな平安をもってその心を満たし、今日あなたがそば近くにいてくださることがよくわかりますように導いてください。この新しい年を神様、祝福をもってお導きください。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。